ではルカによる福音書の16章を開いてください。で、午後に、一節ずつ16章全体読んでいきますけれども、今朝は、8節9節を見ながら、この不正の管理について、見ていきたいと思いますが、8節9節をお読みします。主人は不正な管理人が賢く行動したのを褒めた。この世の子らは自分と同じ時代の人々の扱いについては、光の子らよりも賢いのである。私はあなた方に言います、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうすれば富がなくなった時、彼らがあなた方を永遠の住まいに迎えてくれます。お祈りしますね。愛する主よ、ありがとうございました。今本当に、あなたからのこの証をこのいただくことができましたけれども、次にイエス様の言葉を通して、私たちがこの世においてどうやって生きていけばよいのかを、このイエス様の言葉から理解することができますように、そしてまだイエス様を自分の救い主として知らない方々が、どうぞあなたが今こう知らせてくださいますように、あなたこそが救いであり命であり真理であることを知ることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はい、今読んだ箇所ですが、非常に難しく聞こえますね。だって不正の富で自分のために友を作りなさい、で不正の管理人を主人が褒めてるんですね。大きな損失を得てるんですよ、この主人は。なのに褒めてると、なんかこれだけ読むと、ここだけ読んでね、なんかキリスト教が有名になったら、なんかマネーロンダリング、ローンダリングでもう金を儲けなさいと、なんかね、こうで、人間関係作りのために励むようになってね、不法行為をね、なんかこの進めているかのように、この見えます。で、聖書って面白い、意表をつかせる話が非常に多いんですね。あえて極端な話をすることによって、お語りになりたい点を際立たせています。で、実はですね、前回もそういう話、有名な話なんだけど、放蕩息子の話っていうのは非常に驚くような話なんですよね。で、実は流れがありまして、で前回が放蕩息子で、で今不正の管理人じゃないですか。実は内容は似ているんですね。何かというとね、お父さんが非常に寛大な人なんですよ。寛大で、弟息子がもう親知らずのことで、親知らずどころか当時のユダヤ人の中では石打ちの刑になってもおかしくないような、この非常だって生きてるうちに相続財産くれって言ってるんですよ。お前死ねって言ってるもんですよね、親に対して。でそういうことをしたわけなんですけれども、彼が我に返って遠い国に行ってお金が全然なくて、もうひもじい思いをしているときにですね、彼が父のところに行くんですけども、その時にですね、この父はおそらくは雇い人といったら、もしかしたら許してくれるかもしれない、雇い人としても、息子の権利はもうなくなったと、息子じゃないと、雇い人の一人としてということで、憐れみを示してくれるかもしれないという、この寛大な父にかけたんですよ。この寛大な父に自分を、ね、この、託したんですね。で、そういう流れで実は不正の管理人の話もあるんです。で、一節から7節もね、読んでみたいと思いますですね。私が説明してもいいんですけども、そのまま読んでみたいと思いますが、よろしいですか。イエスは弟子たちに対しても次のように語られた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を無駄遣いしているという訴えが主人にあった。主人は彼を呼んでいった。お前について聞いたこの話は何なのか。会計の報告をしなさい。もうお前に 管理を任せておくわけにはいかない。管理人は心の中で考えた。どうしよう、主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力はないし、物乞いをするのは恥ずかしい。分かった、こうしよう。管理の仕事を辞めさせられても人々が私を家に迎えてくれるようにすればよいのだ。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人に呼んで、最初の人に、私の主人にいくら借りがありますかと言った。その人は油100バテと答えた。すると彼は、あなたの証文を受け取り、座ってすぐに50と書きなさいと言った。それから別の人に、あなたはいくら借りがありますかと言うと、その人は、小麦100コルと答えた。彼は、あなたの証文を受け取り、80と書きなさいと言ったと。こうあります。これ実は不自然な前提があるんです。お前に管理を任せておくわけにはいかないって、なんかいかにも普通に聞こえますが、彼がやっていることにしては、当時のローマ社会だと牢屋か、あ、奴隷にする、ね、わかります？牢屋に行かせて、その損失を、ね、こう返すまで牢屋にいる、それか、まあ、奴隷に売る。でそういうふうにしていいのに、彼はもう解雇するだけなんですね、ヨセフがマリアに、マリアが妊娠したときに、本当は石打ちで殺してもおかしくなかったんですね。ほら、会員の罪を犯してるっていうことであればね。けれども離縁する、内密に、ああいうのと少し似てるんですよ。本当だったらもう罰する、ね、この牢屋に入れて投げ入れてもおかしくないようなところをただ解雇にする。でここに実はこの主人って寛大な主人だって習われてるんです。で抜け目ないことをしたんです彼は。まずね、債務者か、だからその借金をしているこの人たちに一人一人に行って、そしてその証書ですね、証文を持ってこいと。でいくら借りがあるんだって。でこれそれぞれね、1000万円ぐらいの単位なのを今の日本円にすると500万ぐらい減額したような感じです。でそれを書かせ、自分たちで書かせるんですよ、まあ、ここも上手だね、証拠残らない。で解雇された後にね、もちろんその人たちはすごくその、管理人を、に恩義を感じてるから、じゃあっていうのもあるし、実はここまでよくしたらこれ主人に解雇されたか解雇されそうになってるなんて知らないからね、主人がそうしてるっていうふうに思ってるわけです、債務者たちは。それは嬉しいですよ。でね、主人についていい評判が流れるわけですよ。当時搾取っていうのは当たり前です、ローマの社会で。ひどい社会です。でこの中で寛大な人がいるっていう噂が流れたら、これメンツが大事な社会なので、日本もメンツあるんだけど、アジアもメンツあるんだけど、これね、聖書ってね、アジアの書物なんだよね。で今の中東アラブ人も超メンツ、僕たちなんか10倍ぐらいメンツ大事にします、アラブ人とか。でここでいい噂が立ったら、いや実は違うんだって言えなくなっちゃったんですよ。ものすごい損失なんですが、主人も何も言えないんだよ。なのでこのずる賢さに、すげえこいつはと褒めたというのが、実は内情なんですね。しかももう本人たちしかわからないこのやり取りですよ。だってバレてないんだから。ということでウィンウィン、いわゆる日本語で言うとウィンウィン関係なんだよ。で冒頭息子と似てるのは、その主人の寛大さにかけたんだよ。どうやって生き抜くか信頼してみたんです。 生き抜く方法を考えたんです。でもう一つ大事なのは、この意欲的に行動してるんですね。ホート息子もそうでしょ、もう自分の父の家に戻るというね、行動に移して、今あるところで機会をどうやって持ち、今あるもので、ね、どうするのか。先ほどの証もそうでしょ、今あるものでどうするのかっていうのも頭使いまくって賢く動いたんですよ。で積極果敢にその今あるもの、他にもイエス様が管理について話した時に5タラントのあれも10タラントもそうです。で5タラントとか10タラントあのね、あの、5タラントと2タラントか、あれももうなんか数千万単位 の、 あの日本円にするとあれは資産運用そのものなんですよ。巨額のお金が与えられて、どれだけ投資っていうかそのお金を増やすことができるかって話なんです。でこうやって今与えられている機会を十分に用いていくということが必要で、あとは将来性がありましたね。何振り構わず次のことはどうなるかというと、プライドを捨てて将来のために、ま、動いていったんです。でこれ非常に予的に聞こえましたね今ね。でこれから予的な話をします。イエス様と同じようにホリエモン、なんで教会に来てまでそんな話をするんですか。ホリエモンって言っただけでね。でね、ホリエモンの言葉だから、ちょっと私の言葉じゃないからね、まあ、あの僕クリスチャンとして使いたくない言葉で言いますよ。貧困から脱出できないのはお金がないからじゃなくてバカなのが原因じゃない。まあホリエモンらしいね。あと今の人バカ多いね、使うのね。僕すごい好きじゃないんですけど、でもねこう言ってました。例えば母子家庭で3人子供がいる家庭だったら、生活保護費や児童扶養手当をもらっていたら20万円もらえると。でももらうだけで、でもね、携帯電話を例えばそういう人が毎月3万円近く使っているんだと。この人は確約 SIM、 SIM を格安のね、知識を持っていない、だお金がないんじゃなくて知識がないんだと。だからあとはお金を稼いでも使い方の知識がないと幸せになれないと。お金を使うべき、どう使うべきかを考えなかったらいつまでもお金に踊らされてしまうと言いますね。こう言ってます。でね、やっぱりお金持ってる人、あのなんかそう、あのね、もう一人話します。2チャンネルを作った、なんだっけ、ひろゆきだっけ、ひろゆきさん2チャンネル、なんでこの話まだってね。でも彼も同じようなこと言ってて、情報が足りないと。例えば東京都は裸電球を電気屋に持ってきて LED に変えてくれるっていうのをねやってたんですよ。今やってるのかな、分かんないけども、 LED の、ね、でそれで LED ってね3000円なんだけど、彼だったら、彼はねこう言ったのね、他の電気屋で100円の裸電球買って3000円の LED に変えたら2900円儲かるわけでしょ。で俺は暇してるからこんなこと考えられるけど、情報も入ってるんだけども、真面目に働いてる人は情報が入らない、真面目に貧乏になってるんじゃないのってね、やっぱりきついね言葉がね、やっぱ言うの。でね、ホリエモンに戻るときは彼も言ってるけど、貨幣自体ってのは価値がない、金は信用を数値化したものにしか過ぎない、紙幣自体にはほとんど価値がない。そうだよね、あの 1万円出してもね、これうおーとかってなるかもしれないけど、実はこの1000円、1万円ってなんか20何か分かんないけども、ね、実際には価値ないんですよね。それ信用で成り立ってるんだって、本質は信用なんだって話をするわけで、これが管理人の視点なんですよ。 今置かれた状況の中でどうやって信用を勝ち得るのか、証文の金額を減らすとか、ね、債務のある人から信用を勝ち取って主人も大きな損をしない、メンツは崩さないとか、将来のために備えると、これを霊的にイエス様は解釈したんです。再解釈で、それで8節で、主人は不正な管理人が賢く行動したのを褒めた、この世の子らは自分と同じ時代の人々の扱いについては光の子よりも賢いのであると。でここのね、賢くっていう言葉ね、第3番前だから、このバージョンの前の方が僕好きな、抜け目ないっていう言葉、ね、もっとはっきりしてます。 で世の中の人たちの方が、世の子らの方が光の声よりも賢いって言うんです。さっきのだからホリエモンとひろゆきさんの話出したんですよ、ね、で光の子はってね、私たちはあのこのクリスチャンはあの傾向として世の中はってこう見下してしまうんです。けれどもキリスト者は世に対して証を立てるように召されています。この巣にされています。ならば、本来ならば賢く動かなければいけないのに、やはり彼らの方がよく知っているということなんですね。で、私は本当に思いますね。聖書というのは教会の人たちだけに与えられている書物ではないんです。世界のことを言ってます。イエス様も例えではいろんな日常生活とかいろんなことの普通の話が出てくるんです。で今の話なんてもうそうでしょ、ホリエモンレベルの話ですよ、ね、ホリエモン級の話でしょ。でもイエス様これ使ってらっしゃる。神はね語ってらっしゃるんですよ、全知に語ってる。で箴言だと知恵者中の知恵者って誰だか知ってます？知恵者中の知恵者、めちゃめちゃ賢い誰だとします？信玄、アリ、イナゴ、何っけ、イモリとか。アリの場合は何ですか？せっせと夏のうちに食い物を貯めてる。これも同じでしょ？将来のために今準備をする。このように神はこのいわゆる予的だと私たちが見下すようなところでまさに語っておられる。そしてエペソの5章の15節と16節にはこう書いてます。自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからです。悪い時代、終わりの日になってるんだよっていうことです。もう時間がないんだよっていうことです。で終わりの日というね、この、 もうイエス様が戻ってこられる、そして悪いことがどんどん起こっている時代に、このキリスト者がなりやすい傾向というのは孤立ですね。あ、世の中こんなに悪くなってる、ひどい、もう裁かれるっていう感じでどんどんどんどん孤立していくのが、聖書はそう言ってないんですよ。出てきなさいって言うんですよ。出ていきなさい、そして賢く生きなさいということを言ってるんです。知恵を持って生きなさいと、機会を十分に生かしなさいということを言っているんですね。今あるものを使いなさいと言っています。数日前かな、1週間前ですね、グレッグ・ローリーという伝道者、カルバリーの牧師ですけれども、彼はもう本当にもうカルバリーを超えて今全米で用いられている伝道者ですね。でこの前は、何人救われたのかな、確かあれ書くの忘れたな、2万人か3万人全体で来て3日間のあれで8000人かな、決心したんですよ、信仰の。これ30年間やってます。30年、しかも1年にも場所いろんなところでだから数回やってますから、もうすごい量やってます。で彼はこう言いました。もう一人かでも多くのもう人を天国に連れてきたいと、救いたいと。で彼息子さんがね交通事故で亡くしてるんですよ、長男の人。でその時からもう天国というのがものすごく身近になっちゃったんですね、彼にとって。である時に、あ、彼変わっちゃったと思ったんですよ。さっきもねこの試練の時に変わったってこう言ったけれども、変わったんですね。やっぱりもうちょっとここまで意欲的にするのっていうぐらい変わりました。で彼はもう60以上のおじさんなんですが、もうやってることは超ハイテク、いわゆる、ファンキーな子たちはあんま来ないかな、普通だけど、もファンキーはまでいかないけど、もうちょっとこう、でも若い子向けなんで、やってることは。でも、御言葉は全然変わってない、福音は全然変わってないわけなんですね。こうやって、今ある財産、今あるものを、なるべく使っていろいろやっていくというのがキリスト者としての生き方で、それで9節で、私はあなた方に言います、不正の富で自分の友を作りなさい、そうすれば富がなくなった時彼らがあなた方を永遠の住まいに入れると。不正の富っていうのはいわゆる不正だと言われているような、お金っていうのが不正とかなんか汚いもののように見る、いやそんなんじゃないと、そのために友を作りなさいと で、その友っていうのはつまり御国、神の国のためにつながっていくその関係ですよ。それをそのために使っていきなさいと。そして私たちの住まいっていうのは、さっきは不正の管理人は次の雇用先の話をしてたけれども、ここでは神の国、神の住まい、天国なんですね。で、そこで私たちの使われている時間、ある時間、能力、これはもうクリスチャン、クリスチャンじゃない問わずですね。今クリスチャンじゃない人もみんなそうですが、全部が終わりの日にはどうやって使ったのかが問われます。私たちはみんな、第2コリントの5章の10節で、善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるためにキリストの裁きの御座に現れなきゃいけないと。肉体でしていたことの行いというのが後に報い、このそれを問われるようになるよ。なので最もこの不正の管理人と同じように有効にずる賢くこの人生で使える方法というのは、イエス・キリストを自分の救い主、主として信じて生きることです。自分が今まで自分勝手に生きていたもの、それから神の方、自分を作ってくださった神様に振り向いて、これを悔い改めって言いますけれども、まあ、難しい言葉でいいですね、振り向いて、そしてイエス様を自分の救い主として、自分の罪のためにイエス様十字架にかかってくださり、3日目によみがえってくださり、また再び来てくださる、この方を主として生きていくと、まあ、決めること、これが最大のインベストメント、投資、この将来に向ける備えになるわけですね。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。このようにして不正の管理人を通して、本当に今与えられている、また先ほどの証を通して本当に今与えられている主よ、この時間、能力、これを最大限に使っていくにはどうすればいいかを考えることができますように助けてください。そしてこの私たちを気をそらせていくようなこのものに、このサタンは私たちをいつもそっちの方に持っていこうとしますが、どうかその惑わしに惑わされることなく、イエス様戻られるのは近いのですから、本当に有効に使うことができますように助けてください。そしてイエス様、まだ信じてない人が信仰を持つことができますように、そして友を作ることができますように、御国に連れていく友を持つことができるようにしてください。お願いします。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。